ネジアズノンフィクション2018年2.4。分かり合えない、なんだっけな、食卓
分かり合えない食卓
っていうことですね。すいません、もうやっぱこれもね、映画も一緒なんですけど、生もんなんでね、うん、古くなってしまって申し訳ないんですけれども、うん、
アップされる頃にはもっと古くなってるからね。
うん、
チーズの、ね、カビが生えてますから。
チーズはカビが生えても美味しいんですけどね。
ノンフィクションはカビが生えちゃダメ。
ノンフィクション見れんのかな、これ。どっかで見れんのかな、言うたところでね。というわけで、これ、分かり合えない食卓というものなんですけども、うん、最初に言っておきますけれども、はい、一番好きです。今までの中で一番好きな回です。
過去ナンバーワン。
あ、ごめんなさい。2018年の中で。
あ、今年の中でね。
2018年の中で、今、3、四半期って言うんですか、1、2、3月、はいはい、終わりましたけれども、その中では一番面白かったです。
おうお
うおうおう、これどういう話かと言いますと、
はい、
高野山で一人働いている僧侶がおりまして、
高野山、
はい、はい、高野山です。で、その僧侶っていうのは、うん、性転換手術を受けて女性になった僧侶なんです。
おお、なかなか香ばしい。
なかなか香ばしいでしょ。
設定といいますか、背景ですね。
これをナレートしてるのが、ナレーターがミッツマングローブ。まあ、いいよ、わかってますね。わかってますね。
はいはいはい。
で、その人はやっぱり性転換手術を受けるっていうことは、やっぱりその性的に不一致だったっていうことで、うん、やっぱ苦しんでたんですよ。
もう、取っちゃってるってことですよね。
取っちゃってますね。はい、で、それで、自分は、やっぱそういう人たちにとって、駆け込み寺みたいなのも作りたいということで、うん、そういう性的マイノリティの人たちのための寺を作りたいんだっていうお話なんですけどね。
LGBT 寺を作りたいと。
そう。で、これが、この僧侶、僕が好きなのはこの僧侶が普通の人なんですよ。うん、いわゆる、成人でも全くない感じがあってですね。
はいはい
はい、それはなんでかというと、これ、もう一人出てくるのはこれ母親なんですよね。はい、もうこうご高齢になった母親がいまして、うん、その人の介護をしてるんですけども。そのご高齢になった介護、母親は、いわゆる、うん、毒親って言っていいのかな、よくわかんないけど、単語がわかんないけど、何でも否定するんですよ。うん、もうそもそも性転換な、性的マイノリティであったこと自体を否定してるし、はい、男性で産んだのに、とか男で産んだったのに、みたいなことずっと言う。
はいはいはい、
で、なんかやるって言ってても、私はこの寺を作るっていうことに対しても、もちろん反対ですし、うん、小さい時から親父が結構暴力振るうような形の人。で、それで、この母親は逆にその、何も無関心な状態に、
うん、
ずっと父親がやってることを見てるみたいな状態だったので、うん、まあそういうのもかなり人間的に影響を及ぼして、はい、この僧侶になった方ですけど、うん、まあ、一番の見どころなんですけども、はい、この僧侶が母親に対して、もう絶対に僧侶としては言ってはいけない一言を言うんですよ。
はいはい。
でもこれはね、最初のオープニングのところで、オープニング、ところで出ちゃってるから、はい、ただもうちょっと時間が経っちゃってるので、はっきりとは覚えてないんですけども、はい、死んだらええのにぐらいのこと言うんですよ。
死ねばいいのにって。
うん。母親に対してね。
あんたなんか産まなきゃよかった、バリに言ったらあかん。
そう。だからもう、言われたらもう、じゃあ先死んだらええのにみたいなこと言うんですよ。うん、僧侶が。うん、ここです。僧侶が言うんですよ。
業が深いですな。
そうなんですよ。業深いんですよ。だから、僧侶という人間、まあ職業ですわな、が、いや、本当にその性的っていうのはそっち側じゃなくて、聖なる人格を持っているべきですかどうなのかっていうところが僕のポイントでしてですね。うん、逆にこの人はそういう普通の感覚を普通の感覚っていうのはその聖なる人ではないっていう感覚を持って、うん、でも自分がやっぱり苦しんだ過去があるから、うんやっぱその人たちを救いたいって思う気持ちで、僧侶になる、なりたいと思ってるわけじゃないですか。うん、そっちの方が僕人間的にな感じがして、
うん、
僧侶になる人はそういう人がなってほしいなって僕思うんですよ。
あ、なるほど。
タバコも吸うしね、酒も飲むし。
う 生草坊主。
それが、で、それ母親になって死ねっていうような僧侶。これやっぱりね、
人間味のある僧侶ですよ。
人間味ありますよ。めちゃめちゃ叩かれてたけどね。
僧侶がそんなこと言っちゃダメ。
なんてこと言うんだって言って。母親母親でこれでも心配してる人の母親に対して、しかも僧侶が死ねってどういうことみたいなのがいっぱい書かれてたんですけど、はい、逆にこういう人だからこそ僧侶になれるんだよと思って、うん、そうじゃ、寂聴だって昔荒れてたんでしょ、あの人も。
今でもなんか荒れてますけど。
荒れてるけどね。重かったと一緒になんか出てきた時はもう笑けそうになったけど、やっぱね、僧侶は逆に聖なるものを求めちゃうと逆になんか良くないって、うん、だからあんだけね、キリスト教でも結婚しちゃダメって言って、あんだけ少年に対するレイプみたいなのが広がっちゃうし、
こちら側から僧侶はこうあるべきっていう、
うん、思い込み、そうそうそうなんですよ。学校の先生もそうだと思うけども、なんかそうでなければならない的な目っていうものが、うん、やっぱり人からするっていう
のも
強い、べき論ですよね。だからそれがきついと思うんですけど、これこのノンフィクションはやっぱりこういう人を焦点当てて、僧侶が必ずしもそうじゃないっていうところを放送してくれたことがね、やっぱ俺すごいなと思って、うんうん、やっぱこの僕は好きですよ、この僧侶は、
うん、
でこういう人が僧侶になってほしいと思うし、でも多分これを受け入れられない人が特に特にそのネットやってる人たちにとっては、うん、受け入れられない人たちがたくさんいると思う。この
叩く的ですからね、
うん、酒タバコやって母親に死ねなんて言って、こんな人格破綻したようなやつっていうと思うんですよ。ここぞと
ばかりで叩け。だから、
うん、だから これがある種踏み絵になると思うんですよね。やっぱそういう感覚を持ってる人は僕はやっぱり仲良くはなれないんだろうなと思ったりする、うん。だからそういう意味ではおすすめはしないんですよ、あんまり。なんか、明らかに、なんていう、不愉快になる人たちがやっぱり一定の確率がいる放送ではあるんで。うんうん、ただやっぱりノンフィクションだ、すごくノンフィクションだったと思います、
うん。
そういう僧侶がいるんだよと。で、性的マイノリティっていうの
を。なんか性的マイノリティ的なところと僧侶のこの経験の中で何かが起きるとかは特にないですか？
性的か、その質問の答えになってるとかはどうかわかんないですけど、はい、やっぱりまあ、荒れるんですよ。いろいろと母親に文句言われてるから。で、それで母親にもずっと男で産んだ、男で産んだって言われて。で、それで、ストレス発散のために、僧侶だってストレス持ってるんですよ。僧侶だって、酒もタバコもやるんですよ。で、一つの飲み屋に行くわけですよ。スナックなのかな。で、それで、酒とタバコやりながら、隣のおばちゃんに、ちょっとこういうのやりたいと思ってて、自分が苦しんでたから、性的マナリティのためのテロを作りたいと思うんです、みたいな話をしたときに、私はちょっとそれきついかなとか言われたりして、性的マイノリティの人の寺みたいなこと言われて。
二つの壁、壁がありますから
ね。そう。で、やっぱ世間がね、みたいなこと言っちゃう
の。私はいいと思うのよって。
そう、言うの。私はいいと思うんだけど、ね、世間がね、みたいな。絶対にこのおばちゃん性的マイノリティ嫌いやんとか言うのが。そこもノンフィクションでしたね。
イノベーティブな僧侶の話、
うん、だから、そうなんですよ。だからその2つの壁とかいうところがあって、この人自体もものすごく差別されてるような感じ、
うんうんうん、
まあ助けてくれる師匠の方っていうか僧侶の方とかは助けてご理解くださってくるみたいで、だから知ってる神もいりゃ拾う神もいるんだなっていうところが、
ね、3つのナレーションにも力が入るってところですね。
力が入る、ものすごく抑揚を殺してるんですよ。そこが逆に言う。
淡々と。
やっぱ3つ分かってる。
うん、やっぱ3つ分かってんねや。
すげえ、ごめんなさいね。すごい上からで申し訳なかった、ね。ま
あ、ある意味そっちの気持ちはすごく分かってくる人なんでね。
そうですね。だから、それを、そういうのをちゃんと見せてくれたノンフィクションということで、僕はすごく好きな回でしたね。うん、
今年今のところ。
今のところ一番ノンフィクションだったと思います。はい、うん、というわけで、見れるかどうかわからないですけど、もし、ご興味のある方、ぜひ見ていただければと思います。
はい。